はい、お疲れ様です。今回も前回の続きですね。どこよりも遅い、そして誰よりも低い2023年俺の映画ランキングトップ10で、前回が、4位まで、ちょっと感想を言ってきたので、トップ3ですね。でトップ3まだ発表してなかったので、まずは、自分の2023年の、見てきた中、見てきた映画の、トップ3発表していきたいと思います。まず第3位、イニシェリン島の精霊で、第2位アフターサン、第1位レッドロケット、はい、となってます。ちょっとね、2位と1位とかね、すごい悩みましたけど、はい、じゃあ、まあ3位からまた感想言ってこうかなと思います。はい、で第3位イニシェリン島の精霊ですね。マーティン・マクドナー監督ね、前作の3ビルボードすごく良かったので今回も期待してたんですけど、やばかったですねこれ。すごく変な映画というかね、つかみどころがない感じなんですけど、自分はめちゃくちゃ引き込まれてしまいましたね。はい、まあ、内容はね、おっさん2人の喧嘩ですよ。ちょっとやばすぎる喧嘩ですけどね、やばすぎるって怖すぎる喧嘩というかね、はい、もうおっさん喧嘩ファイル怖すぎみたいな、はい、まあまあまあ。でね、いつも映画見た後はちょっと感想をノートにとりあえずバーってなんか殴り書きするんですけど、多分この2023年の映画でこのイニシェリン島のセレ見た後のノート一番いろいろ書き込んだなっていう感じでしたね。なんかそのぐらい思うことがあったのと、でもまあ全然自分なんかこう読み解く力みたいなのがないので、まあ、全然まとまってないですけどね、そのノートも、はい、未だにまとまってないですけどね。でまあ、結局アフターシックスジャンクション の, ムービーウォッチメン、歌丸さんの評論とかね、あと柿沼清さん の, おまけの夜の考察とか聞いて、まあまあ自分の考えもこうめちゃくちゃ整理できたっていう、はい、感じなんですけどね、いつものごとく。でまあまあおっさん2人のね変な映画なのに、なんでこんな引き込まれたかっていうとね、登場人物のこう気持ちがなんかハマりすぎちゃったっていうかね、なんか自分と重ねてみちゃう部分がすごくあってね、もう俺の映画だってぐらいちょっと思ってましたね、これは見てるとき。はい、まずコリン・ファレル演じるパードリックね、この人はもうなんか自分の人生とか深く考えないですよね。お酒飲んで友達とくだらない話できたらいいかっていうタイプの、まあ、優しい男、いいやつですね、はい、で自分はまあこのね、なんかいろいろ足りてない感じとか、村の人から舐められてる感じ、それでもまあいいやつではいたいみたいな人ね、まあ、基本的にはまあこっちのタイプなんでね、パードリック側でまあ見てましたね自分は。でまあ、もう一方のコルムですね、まあ、こうちゃんと考えるタイプっていうんですかね、ちょっとこうオシム監督みたいなね、元日本代表のオシム監督っぽかったですよね、なんか皮肉っぽい感じとかも含めて、でまあ、パードリックの方はちょっとこう眉毛がねどんどん下がってて、リトバルスキーとかね、元バルセロナのデコみたいなね感じになってましたけど、はい、まあ、それは置いといて。でまあコルムはね、思考を巡らせたいタイプなんですよね。なんでまあこう残りの人生で何か残さないと意味がないんじゃないかっていうね、なんかまあまあこっちコルムの方おじいさんなんでね、残りの人生を考えて、まあ、このままじゃいかんと、もうだからもう決定的にこう合わないんですよねこの2人。一方はこう人生の意味とかね、もうそんな考えないったこともないし、もう酒が飲めればいいよってこう友達と楽しくお酒が飲めればいいっていう考えと、でもう一方の方は何か残さなきゃやっぱ人生意味がないっていうね思い始めてるんでね、もうなんでね、まあ決定的に合わないんですよねこの2人。でまあまあコルムの考えもね自分もめちゃくちゃ分かるんですよね。なんかこう芸術というか、 なんか音楽とか、まあ、そういうカルチャーにこう一切興味ない人とかとなんか友達とか飲んで、なんか女の話とか車の話とかなんかずっと聞かされてね、 なんかそれともこの人タイプ違うなとかね、早く帰ってドラマ見たいなとかね、まあ、思った経験がまあ正直あるんでね、はい、ましてやね、人生の意味と か, なんか残りの時間とか考えてる時にあのロバのうんちの話2時間はね、まあ、きついっすよそれは、はい、パードリックさんそれはね、やっぱきついなと思いますよ、うん、でね、まあ、あとね、その2人とかあのこの閉鎖的な島のことをこう引いた感じで冷静に受け止めてるこうパドリックの妹のシボーンの感じとかもね、結構分かりますね。なんか誰よりもこの島の閉塞感にこ う, うんざりしてる、はい、シボーンね。であとね、ドミニク、はい、村で一番こうバカにされてるドミニクね。まあまあ、このドミニクはもう村の人がもう嫌なやつばっかで、優しい気持ちを持ってる人こそ正しいんだみたいな、なんかこうすごいピュアな、ね、男なんで、まあそういうピュアな気持ちになる時も自分はあるんでね、はい、なんかこうこの登場人物全員になんかこう自分のなんか心情というかね、自分を重ねられるところがあって、はい、そこが引きつけられたところかなと思いますね。でこのドミニクね、バリー・キオガンめっちゃ良かったですね。なんか途中こうパドリックがちょっとマッチョな思想マッチョな思想にこうなった時はなんか、まあ、あんたもこの村の連中と一緒かよっていうね、なんかそういうこう人を見る目というか、そういう物差しみたいなのはなんかこう、うん、あんま考えて ないんでしょうけど、自分の中にしっかりあるんでしょうね、この人は。それぐらいピュアな人なんですよね。うん、まあそれでもね、パードリックはこうドミニクのこと完全に下に見てるんですけどね、うん、でこう妹にね、突然あのこの村で一番バカなのはドミニクだよなとかって聞いてね、でじゃあ俺は2番目なのかとか言ってね、で妹の方もね、あのまあお兄さんはいい人よみたいなね、はい、あの、うん、こういうところはねしっかりなんか笑っちゃいましたね、はい。うん、あとなんか怒らせたなんか怒らせちゃってるなと思ったら、なんかその日が4月1日だったことに気づいてね、なんだエプリルフールかみたいなね、少しほっとしちゃうところとかもね、パードリック可愛かったですね、はい。あとなんかあの村のパブの店長っていうかね、あの村のパブの人になんか、そもそもお前たち2人は会わないと思ってたよとかって言われてね、コルムは考える人、お前の妹も考える人、お前は、まあ、いい人だ酒を飲んでない時はって言ってもうそれ退屈な人ってもう言っちゃってんじゃんみたいなね、あの舐められてる感じね、うん、でその後ねパブであの酔った勢いでパードリックさんこう絡みに行くんですよね。で俺の嫌いなものは3つあるっつって、1つは音楽家、2つ目は警察官、3つ目は出てこないって言ってベタなボケなんかお塩コロッケってね、なんか笑っちゃいましたね、こことかね、うん、ただここのね、あのパブのシーンめっちゃいいシーンでもあってね、まあまあこのシーンがちょっとね1本目のあのねきっかけになるところではあるんですけど、うん、まあまあこう優しさなんて残らないね、いいやつでいたとしても、まあ、何の意味もないよっていうね、優しさなんてこう誰も覚えてないっていう、こうね、あのコルムに対してのこうパードリックのこうアンサーが、まあ、俺は父親が優しかったこととか、あの母親が優しかったことで、妹が優しいことはっきり覚えてるぜっていうね言ったんですけど、ここちょっと泣いちゃいましたね、自分はね。もういいよ、もうあんたはそれで十分よと、うん、多分なんかこう後ろでね、あの妹シボーンとかドミニクとかね聞いてましたけど、多分すごい嬉しかったと思いますよ、ここ、うん、まあまあでね、まあこの喧嘩の後ね、どんどんエスカレートしてってね、もうとんでもないとこまで、思ってる以上にやばいところまで行っちゃうんですけどね。でまあまあずっとまあこの背景でこう大砲がボンボンってアイルランドの内戦、こう物騒なね不穏な感じがあるんですよね。でまあまあここはもうこう喧嘩も戦争も同じで、もうこうなると収拾つかないよって、ね、なんかもう大切なものをこう失うとこまで行っちゃうよっていう意味かなって、まあ、思いましたね、はい。 でこうね、結果こうやっぱマッチョな思想になったパードリックはこの村で唯一こう自分のことを認めてくれた人、そのままでいい、いい人のままでいていいよってこう思ってくれてた妹のシボーンとかね、あとドミニクとかロバートを失って、でコルムの方はあの、ね、芸術を残すための指とか、あのこれまでの残してきたとか作ってきたお面とかね、作曲した楽譜とかも多分家とともに燃えちゃってね、やっぱここまで失わないと結局終わらないっていうかね、なんか戦争も喧嘩も虚しいねっていうかね、なんかバカみたいだねっていうのを、なんか虚無感がね最後残りましたね。でまあ、あのこの2人のこう関係性って意外と日本にもなんか想像してみたらめちゃくちゃあるんじゃないかなって思って、ね、自分よく好きでサウナとか行くんですけど、サウナのこう常連のじいさんのじいさん同士の話とかよく聞いてると、なんかあれ片方しか喋ってなくないみたいな、しかもこう全然面白くないみたいな、内容がガサツで薄いみたいな、うん、なんかロバのうんち2時間レベルでね、で、まあ、ここで喋ってない方は、喋ってないとか、まあ、聞いてる方はなんかねめっちゃ愛想笑いしてたりしてね、なんかこの光景なんか見たことあるなみたいなね、うん、いや本当はなんかこの聞いてる方のね人はなんか本当は静かにサウナ入りたいタイプ、コルムみたいなね静寂が欲しいタイプなのかもなってね、やっぱ地方とかなんかこう限界集落みたいなところ閉鎖的なところだと結構この関係性あるんじゃないかなってね、なんか思いますね、はい、うん、あとなんか親とかあの奥さんとか、まあまあ仲いい友達でも恋人でもいいですけど、なんか結構がっつり喧嘩とかしてる時にあのニュースとかでこう些細な行き違いから事件に発展みたいなこう物騒な事件とか聞いたりするとちょっとヒヤッとするとか、なんかあれ地続きだなみたいな、これ自分たちもなんかここまで行く可能性全然あるなって、なんか怖くなったなんか経験とかねちょっと思い出してね、うん、だからこういう事件もなんか戦争も喧嘩ももう全部こう繋がってるよっていうね、うん、だからまあ本当全然時代も国も違うこうおっさんの喧嘩の話なんですけどね、自分に置き換えてね、こんな考えちゃうんだからすごい映画だし、まあ多分今後もねずっと思い出す、結構自分の中に残り続ける映画だと思います。はい、で第2位はアフターサンですね。これはめちゃくちゃ食らいましたね、あの父と娘の映画でね、まあまあ、 あの自分もこんなんですが、一応今あの5歳の娘と1歳の娘がいる父親やってるんでね、まあ、分かるっていうところと分かりたくねえなっていう気持ちでね、なんか食らっちゃいましたねこれは。はい、まあ、まあこのね父と娘の、まあ、最後の旅行のこう思い出部位を、あの時の父と同じ年齢になった娘が見返す、でまあまあ多分あのビデオにないところもこう思い返してるっていう、こう映画なんですけど、うん、でね、まあ、あの自分がね今36歳なんで、子供の頃の、まあ、父親ってね、あの時こういう気持ちだったのかなとかね思い返したりとかね、やっぱこう記憶のこう断片にあるあの時の父親とか思い出してね、なんか、うん、まあまあ今ならなんかわかるなあの時の父親の気持ちとかね、この映画まあね見た後思っちゃいましたね。はい、でね、で今自分はあの、まあ、娘がいてね、自分も父親になってるんですけど、本当にねなんか自分が小さい頃思ってた父親のイメージとはもう全然違うというかね、現状本当に全然自分なんて子供だなってね思ってるんですよね、こんなんでいいのかなっていうかね、うん、なんか大人になった今でもだから父親になっても結構どうでもいいことで考え込んじゃったりとか、小さいこととかなんか人の目をなんかすごい気にしちゃったりとかね、うん、なんか昔思ってた父親像とかけ離れてるんですよね今、うん、でもねなんかこんな自分だけど娘たちにとってはなんか唯一の父親でね、まあ、今のところ一応優しいパパと、まあね、まあ 5歳と1歳なんで思ってくれてるんでしょうけど、ね、こんなんでいいのかなって、このまんまでいいのかなみたいな不安はねやっぱ常にあるんでね、うん、でね、この映画の、まあ、主人公のね、この父親のこの不安定な感じとかね、まあ分かるっちゃ分かるというかね、まあ俺もこうだなっていう部分はねちょっとね身につまされたというかね、されましたね。父さんねもがいてましたねっていうところで、娘とのカラオケ大会で歌えないとことかね、まあ、ここ歌ってやれよって結構思いましたけどね、はい、気まずカラオケ、あとね、なんか急に思い立ってこう身の丈に合わない買い物しちゃうとことかね、まあでもそれがこうさりげなく今の娘の生活の一部になってるっていう、こうさりげない演出は良かったですね。あとこう誕生日のね、歌のプレゼントサプライズでツアー客に歌ってもらうと、こう彼はいい人みたい なんか歌でしたけど、あの時のね父の気持ちもね嬉しい、ありがたい、でもね俺全然そんなんじゃないからみたいなね感じは、でその後ねこうもう涙というかもうおえつする背中ね、でそのシーンのね傍らにはねこう愛してるよ忘れないでっていう手紙もねあって、もまあ父から娘へのね手紙があって、まあね、このもう父の中ではまあこれが最後だって決めてたのかもしれないってねところで、まあ切ないですね。はい、でまあそこからのこうクライマックスのあのクイーンのアンダーザプレッシャーで踊るあのラストダンスのシーン、もうここはもうやばかったですね。ストロボでこう今の娘と、当時の父親とこうまあまあこうストロボでパッパッってなりながらこう踊る、でね大音量でかかるアンダーザプレッシャーの歌詞がね、ここでなんか不意に超ストレートなね、今まで結構ぼやっとあの頃の父の気持ち、まあ、想像させるみたいな作りだったんですけど、ここはド直球でね、もう父のもがきとか苦しみとか、でもそれでも父は私のことを愛してたし、私も父を愛してたっていう、なんかそこだけは間違いないっていう記憶、その記憶があるっていうね、もうここはストレートにエモいというかね、もう泣けて泣けて、ここやばかったですね。はい、すごいシーンでしたね。なんかまあね、娘とこうこの曲を踊ったことで、なんか父はね、こうこれで最後でいいっていうね、もうこうラストダンス、でね、まあ、決心ついちゃったのかもしれないっていうね、まあその後のラストとかもね切ないですけど、なんかね父とこう娘のシーンだと、あのスーサイドスクワット、あのジェームズ・ガンのザ・スーサイドスクワットのあのクライマックスのラットキャッチャー2とあのお父さんのね思い出回想シーンも瞬間的に泣けてきちゃったんですけど、やっぱ今ねあの父娘のシーンってかね弱いですね、今は今の自分にとっては。はい、まあまああのねアフターサウン、あのこのラストのね感動がすごかったので、まあ、2023年の1位にしようかなと、まあ、ずっと悩んだんですが、まあ、少しねあの思うことがありまして2位ですね。はい、でまあお前の1位は何なんだっていうことで、でねまあお前の1位は何なんだっていうところで、まあ、1位いきたいと思います。では1位、1位レッドロケットですね。はい、もう最高でしたね、マイキー最高でしたね。やっぱダメなね人間の映画が好きなんでね自分は、あの本当にこのレッドロケットの主人公マイキーとんでもないクズ野郎でしたね。もうなんか同情の余地と なんか映画を通してなんか成長とかも全然しない、最初から最後までもうずっとダメってね、もう自分のことしか考えてないし、他人をね利用することとかに何のこう後ろめたさもなくてね、もう最低な男もなんかここまで突き通すと気持ちがいいんだなっていうかね、謎の爽快感 ありましたね。で最後はね、なんかもうやっぱマイキー応援しちゃってました、自分なんか。でめっちゃ元気もらいましたしね。はい。でやっぱショーン・ベーカー監督ね、優しいですよね。なんか本当に優しいなって思います。あの前作のフロリダプロジェクトもそうですけど、なんかねこう世界の片隅というか、あのどちらかというとこう低いところにいる人たちのことをこう無理にドラマチックに描いたりしないで、こう生々しく、まあ、生きてる人としてこう映す感じで、そこにこう美しさとか、なんか笑いとか、なんか温かさみたいなのがねあるってね、うん、あのこうフロリダプロジェクトの、あのウィリアム・デフォーのなんか視点をなんかね持ってる人だなと、はい、なんか思いますね。こう結構厳しいね現実も美しく見せる撮影っていうんですかね、でこう全然貧しい町とかそこで暮らす人たちも、でもそれでもなんか世界は美しいんだよっていう感じ、なんかすごい優しいなとショーン・ベーカー監督思います。まあまあでもね、この映画レッドロケットのマイキーはもう本当最低のダメ男ですよ、もう。はい。もうね、まあ元、ポルノ俳優のおっさんがね街に帰ってきたっていうね話なんだけども、嫌われてましたね。一回りも違いそうな下の子にね恋をして街を出てくという、まあ追い出されるんですけど、ね、もうなんかトラさんみたいな、ね、話だけだったらねトラさんですよね。全然粋じゃないし優しさとかもないですけどね。トラさんじゃねえか。こっちはね女性をね利用とかも搾取してますからね。でねこうおっさんが若者相手にねこう生きりまくってもダッサいですよね本当に。慕ってくるなんか後輩っていうかね、なんかこう慕ってくれる人にもね超冷たいしね、まあ、でもね引きつけられるというかね、こう元気もらえるのはねなんでですかね。結構この人こう貧しかったりとか厳しい環境で生きてきた人だと思うんですよね。まあでもそこに対してこう全然卑屈じゃない、もうこう常にこう野心はあって、なんか自分を疑うこともしないっていうね、まあ本当になんかおめでたい人ですよね。はい。だからなんかこうドーナツ店のね、ね、ストロベリーちゃん可愛かったですね。ストロベリーちゃんとねいい感じになった日の帰り、こうタバコ吸いながらなんかチャリでノロノロ帰るんですけど、こうめっちゃ幸せそうなんですよね。ね。でまあまあそこの帰る時もね金持ちのなんかでかい家の前に泊めてもらってね、で車見えなくなった瞬間速攻立ち去るみたいなね、ダッサいですよね。なんかドラマの大和なでしこを思い出しましたけど、はい。まあまあね、でそこの帰り道のねこう背景、工場夜景っていうんですかね、がこう幻想的でキラキラしててね、でこのマイキーの幸せそうな顔、ここのシーンはもう最高ですね。なんか美しいですよね。めっちゃ低い人だけどそれでもねなんか世界は美しいみたいなね、ショーン・ベーカー節かなと、はい、思いました。でね、あとまあまあもうクライマックスがもう本当大好きです、僕は。最低なね男なんで当然そのまあ報いをね受けて、結果こうあんなに幸せに帰っていたあの道をねもう丸出しで走るっていうね、もうこのシーン最高でしたね。もうこの映画大好きってねなりました。もうちょっと笑いながらもう痛快すぎてこう泣けてきました。はい。でね、このねシーンね、もうなんかこうランキング作るときに1位と2位で悩んだんですけど、まあでアフターサンのクライマックス、ラストダンスのとこも、ね、超エモくて食らったというかね、すげえ感動はしたんですけど、やっぱねこのマイキーの丸出し走りと、まあ、どっちが好きかって言われたらやっぱ俺はこっちを取るよっていうかね、はい、やっぱ俺は生きるというかね、こんな目に遭おうがやっぱり自分の人生のためにね必死に走る男の方がやっぱいいですよ。ね、 もうやってることがね、最低でもね、やっぱこのマイキーの走り、あの裸走り、ね、元気もらったんでね、はい、なんかちょっと話しそれますけど、あのカイジのあの鉄骨渡りの時のの、サハラの僕大好きなんですけど、はい、あのサハラのマインドですね、こう、あの亡霊、太田だったかな、太田の亡霊がにね、打ち勝つところ、生きてる俺の気持ちが優先されるっていうね、俺の人生邪魔する亡霊は突き落とすっていうね、あのなんか生命力あふれる感じで、なんか勇気湧くんですよね、はい、なんでまあまああの、はい、でね、ラストもねいいですよね、この映画らしいというか、マイキーらしいというかね、まあいろんな解釈ができて、はい、まあとにかくあのそんなもう最低のダメ男、ダメな人間から、それでも人は、世界は美しいということを教えてもらいましたし、あのめっちゃ笑って、あのなんか元気というかね、勇気をもらったレッドロケットが、自分の2023年、ベスト映画でした。はい、ということでね、あのずっとやってみたかった、あの憧れの俺の、年間映画トップ10みたいな企画、はい、終わりましたけど、楽しかったですね。なんか結構なんか一作品ずつなかなか喋っちゃいましたね。はい、まあまあ、あの来年も続けられたら、あのやっていこうと思います。2024年ベスト映画ね、発表したいと思いますよ、来年は。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ここまで聞いてくれた人、もしいたのなら本当に嬉しいですし、次回もぜひ聞いてほしいなと思います。で、フォームもね一応作りましたんで、何か感想、ご意見、質問等ありましたら、書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいなと思います。はい、ということで、今回も低いところから失礼しました。